いや、結構収録としては久しぶりですね。
あ、そうですね。うん、はい。
3週間ぐらいかな。
うん、うん。
こう、間が空いて。で、結構その間にいろいろ、毎回終わる時にマシュマロとかで、こう、はい、感想もらえたら嬉しいですって言ってるんですけど、うんうん、こう、たくさんもらえて、で、あ、なんかそういえば、いくつかね、リクエストに答えたりとか。
はいはい、そうですね。
してましたけど。
ツイッターでいただいた感想はリツイートしたりとかも。
そうですね。
あったかなと思うんですけど、うんうん、まあ、マシュマロでいただいた感想
と
か。
あとメールもね、いただいて
ることが、メールもいただいたり。
最近増えて、
うん。うん、そうですね。まあなんか答えられてないものもあったり、うんうん、まああとは感想だけいただいてるようなものとかもあったりして、うんうん、まあせっかくなのでそういうのをご紹介したいという、
はい。
話になって、本日はまあ、お便りを読む回。
はい。
ですか？
やってみましょう。
はい。じゃあ、じゃあ最初のやつ私読んでいいですかね。
そうですね。
はい。
まあ、たくさんいただいた中からちょっといくつか、こう、ピックアップしてっていう形で、はい。はいはい、じゃあ、お願いします。
まあ、わりかし最近の回で、なんだろう、ニューロサイエン、神経科学者はマイクロプロセッサーを理解できるかっていう第40回の回があったんですけど。
やりましたね。
あったんですけど。
ね、僕らとして初めての論文紹介会。
はいはい、論文紹介会、
うん。
で、それ結構反響があって、
うんうん、
まあ、今回いただいた感想もそれに関してなんですけれど、じゃあ読ませていただきます。
はい。
とびとびではありますが、いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
ナンバー40、まあ、その回、マイクロプロセッサーの回ですね。のように、サイエンスとエンジニアリングの、両側面の立場から、がっつり議論する回もいいなと思いました。今後のポッドキャストも期待しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
はい、お便りでした。
はい。
はい。なんか、あまりね、今までその論文会やってこなかったんで、
うん、
やってみてよかったなっていうのと、結構ね、その、ツイッター受けが良かったというか、
うんうん、
全体的にこう、サイエンスポッドキャストとしての、なんていうか、需要みたいなのを感じましたよね。
うんうん、そうですね。まあ、あまり、こう、マニアックすぎずというか、ね、いろんな人がいろんな立場から、こう、
うんうん、
意見とか、文句とかを言えると、まあ、だからこそ、こう、まあ、僕みたいな、あまり、こう、研究してない人も読めたというところはあると思いますけど、うん、まあ、ちょうどいい、論文選びだったんじゃないかなと、
はい。
も思いますね。はい。
まあ、今後も論文紹介たまにやっていきたいな、というふうには思っていて。
そうですね。
はい。まあ、なんか、わりかし、ニューロサイエンスとか、うんうん、まあ、エンジニアリングに関係するような分野でっていう話だと、まあ、前にちょっとニューラリンクの話をしたので、
うん、
まあ、BMI とかそういう系に近い話にはなったりするかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、いろいろそういうのもやっていきたいなというふうに思います。なんかこの論文じゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
なんかこういうものについて紹介してくださいとか、
うんうん、
リクエストがあれば、ぜひお寄せください。
はい。
はい、
まあ、そうですね。まあ、どちらかの専門により近いものを紹介して、こう、なんだろう。どっちかが素人質問をするみたいな、でもいいかなと思います、ね。
確かに。
ね。
前回は。
エンジニアリングに関しての論文とか。
うん。
まあ僕もそんな解説とかする機会がないから、うまく説明できるかわかんないですけど。
ああ。
はい。
なんか、あれ、例えばディープマインドの、なんだろう。こう、機械学習の論文とかって、
うん、
こう、聞いたら答えてくれたりする。
いやー、どうだろう。機械学習に必ずしも。例えばなんか、こう、ある言語とかが、こう、どういう風に作られているのかみたいな、レビューは。
なるほど。そういうの聞いてみたいな。
そうですね。言語開発者自体が論文を書くっていうのは少ないんですけど、
うん、
結構その、歴史だとか、そういうことを、まあ、研究者が、外からレビューした論文っていうのは結構いくつかあるので、
うんうん、
そういう話とかもしかしたら、ユーザーとして使われている方が多いような、言語だったら面白いんじゃないかなと思いますね。
いや、なんか、例えば Python についてとか教えてもらえたりするん
ですか？ああ、確かに。まあ、そういういい、こう、論文とかリソースが見つかったら、結構、やってみたいなと思いますね。
うんうん、なるほど、うんうん。なるほど。それは聞いてみたいな。逆になんかこういうの、こう、聞きたいなとかありますか？う
ん、ああ、なんか、香りとか食に関する、
うんうん、
論文結構、いろいろ紹介して、もらってというか、
あそうですね、
このポッドキャストじゃなくて、
うん、
いろんなところで教えてもらったりしてるので、
うんうん、
それについて、こう、話を聞けたらなと思いますね。
そうですね、確かに。それは、今度、ポッドキャストでやってもいいかもねっていう候補の論文とかもあるんで、うん、今後やっていきたいなと思います。
はい。
はい。 じゃあ、次のお便りは、良平さんから読んでもらってもいいですか？
はい。ちょっと長めなので、ちょっと飛ばしながらになりますけど、じゃあ読みますね。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ツイッターで面白いポッドキャストないかなと探しているときに偶然見かけたのがきっかけです。
はい、
ほぼ全話視聴しました。
おー、
すごいですね。
ありがとうございます。
結構時間かかると思いますけど。お二人の落ち着いたトーンと声だけでもわかりやすい説明が心地よくて、最新話が来るたびにワクワクして、通学中に聞いています。
あ、学生さんなんですね。
そう、みたいですね。はい、うん。僕はあんまり、この、まあ、特にリモートになってから通勤がないので、
うんうん、
結構家にいながらこう聞くことが多いので、うんうん、なんか自分以外の人もそうやって聞くのかなって思うことがあるんですけど、うんうん、まあ、でも、こうしてね、こういうシチュエーションで聞いてますって、こう教えていただけるのは、割と、うんうん、あ、本当に実在するんだ。
確かに。リスナーの方は。リスナーさんの、ね、実在を感じますね。
そうですね。はい。ちょっと飛ばしますと。はい。偶然なのですが、私もプリキュアやアイカツが好きなので、お二人も見ていられるのに驚きました。と。で、おすすめの作品を挙げていただいてですね。
はい。
プリキュアはハートキャッチプリキュア。セーラームーンはアニメ版のセーラームーン S がおすすめだったりします。
お
ー。で、研究活動はアイカツと似ているという熱弁には笑いつつ納得いたしました。これ、彩香さんが言ってたやつ、
ね。はい。
はい。で、ご紹介していた、異国日記購入してみようと思っております。これからもお二人の配信楽しませていただきます。というお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、おすすめまでいただいて、
はい。
あれですよね、プリキュアのハグとプリキュア会を、
そうですね。
やったんですけど、
はい、
まあ、それに関して、熱弁した後、多分、プリキュア、おすすめのプリキュアがあったら教えてくださいって多分言ってたと思うんですよ。
うんうん、
で、ハートキャッチプリキュアをおすすめいただいたということで、
はい、
まだ履修してない、てか、まあ、履修したプリキュア一つしかないので、
そうですね。
にわかなんですよね、完全にね、はい。なので、まあ、今後、履修していきたいという気持ちを新たに。
そうですね。まあでも、なコンテンツを紹介して、こう、その後実際に見ていただいたっていう感想をいただけるのはすごく嬉しいですよね。
そうですね。ああ、うん、そう、ハグプリは、なんか、こう、載せられて見始めてしまいましたみたいなことを、リスナーさんがツイッターでおっしゃってるのを見て、
う
んうん、マジかと思って。
いや、進めて語ってよかったっていうね。まあそういう人は一人いるだけでももう、語った回があった
という、ね。本当
ですよね。ですよ。はい。
確かに。あ、セーラームーン、私ほとんどアニメ版は見たことがなくて、漫画しか読んでなかったので、アニメ版のおすすめも、はい、ありがとうございます。
原作派なんですね。
原作、あ、まあなんか、大体において私原作派ですね。特に、ま、漫画原作に関しては、例えば逃げ恥とかも、ドラマが流行りすぎて、
うん、
なんか、こう、なかなか、ドラマに手を出せなかった。原作がもともと好きで、
はいはいはい、
全然そのドラマ化とかする前から、割となんかね、2巻ぐらいまでしか出てない頃から単行本で読んでたんですよ。
うん、
で、これは面白いなと思ってたから、あ、なんかドラマになってこんなにでも世間受けするとは思わなくて、こう、原作が好きがだからこそなんか見れないみたいなのがある感じがして。まあでも、最近はそれこそ、例えば鬼滅で、マンコは、なんだろう。アニメ化ですごい火がついたみたいな感じで、うん、こう、漫画はいいんだけど、それがアニメになってさらに良くなったみたいなやつって結構ある気がして、
う
ん
う
ん、
そういうこともある
し、ね、うん、なんかそういうパターンもきっとあるんだなっていうふうに、ちょっと原作というかまあ、こう、読むのって結構自分のペースでいいけど、
うん、
アニメって結構相手のペースに合わせなきゃいけないから、なかなかそれが難しいなって思ったりしてたんですけど、まあでもこう、臆さず、こう、
うん、
摂取していきたいというふうに、思います。
はい。僕はなんか実写でとか原作で思い出したのはハリーポッターですね。
ああ。
多分僕、そういう映像化の原体験がそれだと思うんですよ。
うんうんうん、
その、文字だけでずっと読んでて、まあ、小学校当時4年生とかの頃で、
うんうん、
で、自分の好きなというかよく読んでた作品が映像になるっていうのを、もうそこで初めて体験して、
うんうん。ハリーポッターだったんだ。
そう。で、ハリーのその顔とかを、うん、まあ、結構長い人ずっと読んでるんで、うん、イメージできてるわけですよ。
うんうん、
で、いやでも映画になるっていうのは、ま、きっと、なんか楽しいことに違いない、うん、素晴らしいことに違いないと思って、うん、実際見てみると全然イメージ違うんですね。
う
ん、
あ、そうだったの。
そう。で、みたいな。こんな顔なのっていうか、なんかメガネもなんかこんな感じなのみたいな。
うんうん、
でも、一度見ちゃうと、もう、それの顔で上書きされちゃうんですよ。
うんうん、
で、当時なんか結構それがなんかすごいショックだったんですね。
うんうんうん、
あ、 もうあの状態には戻れないんだ、みたいな。
え、ちなみにどういう感じの針を想像してたんです
か？いや、でもね、それが思い出せないんですよ。もうなんかちょっと、すごい子供ながらにすごい切ない体験で、あ、実写化って、こう、いいことばかりじゃないんだ、みたいな。
わかります。いや、それすごくわかりますよ、うん。
で、結構最近になるまでハリーポッターとか見たことなかったですね。
あ、そう、言ってた、うん。あ、そうそう、それ結構衝撃で、うん、映画全然見たことないって言われて、うん、あ、そうなんだ、みたいな。私たち多分世代的にど真ん中じゃないですか。ちょうど多分、小中学生の時に、
うん、
一番流行ってたと思うんで、うんうん、で、なんだろう、こう、だから、え、見てないんだっていうのに衝撃を受けたら、
そういうことだ。3巻ぐらいまでハリーポッター読んでたんですよ。そのタイミングで映画が出て、ショックすぎて、本も止まっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、わかんない。ショックすぎては嘘かもしれないですけど、まあ、当然僕もだって中学校とかになるわけなので、うんうんうん、4巻、5巻とか出てる頃には、うんうん、まあ、単にその趣味が変わっただけかもしれないですけど。あ、
なるほど。うん、ハリーポッター私は毎回本が出るたびに読んで、
そうだった
ん
ですね、
映画も見てました。まあでも本読んで結構満足してたとこはあったかな、うん。映画はすごい熱心に公開直後に見に行くみたいな感じでは実はなかったんですけど、うんうん、むしろ本は直後に読んでましたね、わりかし。
うん。いや、ハリーポッターね。ダニエルショックが
ちょっと。ダニエルショック
。実際でもね、見ると別にいい役者さんだし、合ってる。てか、ハリーしか想像できないって
なりますけど、ね。いや、私、ハリーとロンは結構イメージ通りで、
うん、
ハーマイオニーが可愛すぎるとは思ったかな。ね、でも、結構わがき、その、本を読んでると、そんなに美少女として書かれてないんですよ。そうですね、
確かに。
うん。なんか、ハリーとかはまあ、まだなんかわかるし。まあ、
主人公だし。
うん、まだなんか、なんだろう、こう、ちょっと垢抜けない、可愛いんだけど、ちょっと垢抜けない雰囲気とかあって、まだこう、本当の親和性が取れたんですけど、ハーマイオニー可愛いな、みたいな。
なんでいいのか、みたいな。多分完璧美少女やんけ、っていう、
うんうん。そうなんですよね。だからなんかそこが、やや原作との食い違いを感じるポイントではあった。あ、それ以外はそんなに、むしろなんか実写化の中ではかなり、
うん、確かに
当時の最高技術をつぎ込んでる感じがして、
うん、
まあ、私はハリーポッターは映画シリーズも相当満足して見てましたけど、そういうショックを受けてた人が多分日本中に、日本中に、世界中にきっとね、いたんでしょうね、何人かね。うん。
そうですね。はい。まあ、ちょっと実写という映像化というところから話が
逸れました。話が逸れました。
はい。
はい、
アニメ版のセーラームーンも、ちょっとチェックしてみようかなと思います。
はい。
はい。
じゃあ次のお便りは私から紹介しますね。
はい、
じゃあ読ませていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいています。生命科学の学生です。最近、フォーカスカルなどの、脳波系が発売されていますが、実際科学者から見てどうなのでしょうか？どうなのでしょうか？
この製品自体は元から知ってました？
あ、なんか名前は聞いたことありますね。アマゾンとかでも売ってるし。
あ、そうだね。確かに。
まあ、ただ全然その使おう、買おうとかはあんまり思ったことがなかったですね。うん、まあ、なんか他にもうちょいなんか聞いたことあるのだとネクストマインドとかかな。
それも脳波系。
だと思います。多分これも脳波系だと思うけど、どうなんだろう、これは。
ブレインセンシングウェアラブルデバイス。
なんか具体的に何が中で起こっているのかはちょっとわからないですね、うん。論文とかが出てれば。あれかもしれないですけど。
そうですね。まあなんかニューラリンク回とかができたのは割と、なんか、うん、まあ一応、ね、論文という形でこう成果を出してくれ
てるっていうのがあったんで。まあただ、あれはなんか、なんだろうな、デバイスだからあそこまで詳しくディスクライブしてくれたのかなって感じがして、
うんうん、
今後その、なんだろうな、アルゴリズムをどこまで出してくれるかっていうとわかんない気はするんですよね。
なるほど。
結局多分こういう脳波系とかって、その、いろいろその集中度とか、なんかある指標にどうやって変換するかみたいなところがブラックボックスのまま多分売られてるんじゃないかなと思って見て。
うん、まあてかむしろそこがこ。
そうそうそう、そこが商品価値というか。うんうん、からただまあそこが何にもわかんないままだと、今んとこあんまりこう、なんだろうな。買おうという意欲が湧かないという感じですかね、うん。なんかむしろ自分で解析できるならちょっと欲しいぐらいの。まあそういうの好きは好きなので普通にこうね、うんうん、なんだっけ、フィットビット で、いろいろ測る回とかも、昔多分、どっかのストーリーで、ポッドキャストでもお話ししたかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で、こう、なんだろう、すごく精度がいい脳波計みたいなのがあれば、まあ自分でも使ってみたい、家庭でもやってみたいなって気持ちはあるんですけど、まあでもこう、自分自身が一回実験とかで脳波計ペタペタ貼ったりしたことある経験からすると、あそこまでやってもやっぱりノイズが乗るってことは、結構厳しいのかなっていうふうには感じていて、まあ、どうなんだろうなっていう感じですかね。まあでもいずれは試してみたいなとは思ってます、自分でも。はい。
そうですね。もうなんか僕も脳波計を使ったなんか製品のを見た、いろいろ試したことがあったりとか、あと、まあそれを、まあ応用した製品の、まあアプリケーション側のコードなので、別に脳波計そのものを解析する分は書いたことはないんですけど、まあそういう製品を触ったことはあるんで、なんとなくイメージは、つくんですけど、結構やっぱノイズがすごく多いと。で、結局その元々のこう、出てくる信号の SN 比がすごくこう低いようなものに対して、まあ最近例えばそのね、他のデバイスだと、なんだろ、機械学習でよりその意味のあるシグナルを取り出せたりとかっていうのはあると思いますけど、まあ、脳波に関してはなんか元々 SN 比かなり低いから何やっても出てこないような気がしちゃうんですよね。まあそういう意味で、結構昔から脳波計ってもう無限にある。まあなんかそういうところからなんかものすごく進化したって思えるほどの技術的な進歩があったかっていうと、
まあそうですよね。まあ、まあ、ほぼ多分、あれですよね。頭皮とかまあいろんな動きを拾ってるだけになっちゃってるっていうのが実際。のところで、まあ、デノイズのその方法自体はいろいろ進化はしてきているとは思うので、まあ、状況次第ではまあ、測れないことはないのかなとは思うんですけど、やっぱりその、なんだろう、実際製品の中身自体が何かしらの方法で検証されて論文とかが出てないと、なかなか自分で買って試そうかなっていうふうにはならないっていう感じかな、今のところ。あんまなんか夢のない話で申し訳ないんですけど。もうちょっとね、それこそ、いろんな人が、こう、普通に使えるようになったらいいなっていうふうには私も思いますし。まあ、なんかいろいろ、こう、臨床的なアプリケーションとかは今後増えてくるんだろうなとは思うんですけどね。
非常に真摯なコメント。ありがとうございます。僕ね、ちょっとね、公式サイト見ながらちょっと笑っちゃったのは、フォーカスカルムの中に、公式サイトの中に、こう、瞑想しましょうと。
はい。
瞑想はすごくいいです、みたいなことが書いてあって、で、つけながら瞑想する、させるみたいですよね。まあ、それは瞑想がいいってことなんじゃないんだろうか、とか、なんか脳トレみたいなゲームをさせるみたいなんですけど、その脳トレがいいんじゃないのか。ノートレの結果変わったって実感できると、まあよりいいんでしょうけど。
そうですね。まあ結局何かをやらないと脳波計をつけてるだけで良くなるってことはまあないので、介入は別のことでやらなきゃいけないから、まあ、あれですよね。体調の一つのバロメーターみたいな感じで、使う以外ないのかな、今んとこっていう感じですよね。
まあ本当にフィットビットみたいに、もう毎日つけられたらなんか逆の意味で、こう、なんか別に心拍計とかって、こう、大して役に立たなかったけど、もうずっと撮ってて、で、今日はちょっと低いですよって言ってくれたら、あ、なんか確かにな、みたいな、ちょっと、生活乱れてたな、とか、こうなるわけじゃないですか。なんかそういう、こう、なんだろう、ずっとつけれる、で、もう本当に全くストレスないみたいなの、できたら、ちょっとまた違った意味で、こう。
そうですね。
面白いデバイスになるのかなと思いますね。
ウェアラブルにするならそれぐらいこうシームレスでストレスがないものになってほしいという気持ちはありますね。もう正直アップルウォッチですら重いとルーさんは言ってましたよね。で、まあ私もわりかしこのフィットビットが限界だなっていう感じがしていて、まあ毎日つけるレベルだとすると、まあそれぐらいの装着感のないものがあれば試したいなぐらいの感じですかね。
うん、はい。
はい。
じゃあまあ、二人のフォーカスカロについての話は、こんな感じで。
はい。じゃあ、次のやつは、ルエさん、
はい、
読んでもらってもいいですか？
はい。なんか、このお便りに関連して思ったのは、BMI って結構、みんな気になるトピック。
ああ、なんだな。そうですね。
結構、いろんな反響をいただくのは、 多いですよね。ニューラリンクの時、う
ん
う
ん、ニューラリンク回もね、結構たくさん反響いただきましたしね。はい、なかなかやっぱり、その、まあ、神経科学とエンジニアっていう両方に興味がある人が、うんうん、まあ、集まりやすい部分みたいなのがあるのかもしれないですね。まあ、私自身が別に全然 BMI の研究やってるとかでは正直ないので、うんうん、そんなにこう、神経学者の中でそれに詳しいわけではないんですけど。
はい。じゃあですね、最後のお便り読まさせていただきます。これはちょっとですね、ボリュームがあるので、
そうですね、
かいつまみながら、はい、うん、お話ししたいと思うんですが。
いや、まずタイトルがいいです。ちょっとタイトルいいですか、読んで。
いいですよ。
経営の中、ナンバー39、人生にカルチャーは必要かを聞いてというメールのタイトルです。
メールをいただきましてですね。
最高ですね。もうタイトルの時点で。
いや、ありがたいですね。
はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございます。
最初はそのまま読ませていただくと、りょうへいさん、あやかさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。
はい、
ラジオネーム213と言います。まあ、ラジオネームを書いてくださった方は初めてだったのか、あ、ラジオネームって言いたかった。ラジオネームって読み上げたかったっていう、今、ちょっと欲求が満たされて、非常にこう嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。先日の人生にカルチャーは必要かという回で、様々な作品に接するのは、フックを作るためという部分は、そうそうそうなんだよと、腑に落ちました。
はい。
で、現在、我が家には小学校、高学年の男子がいるのですが、コロナの影響もあり、ネットフリックスやアマゾンプライムで、以前よりアニメをよく見るようになりました。
うんうん。
と。で、見るものは自由で良いと思うのですが、やはり、小学生なので、いくら選択肢がたくさんあってもアニメなどを選んでしまいがちです。
うん。
ということで、ちょっと、飛ばしますと、その中でですね、まあ、去年の夏頃から我が家で始めた習慣が、毎週土曜の家族での、映画鑑賞ですと。で、その日は夕食は軽めに済ませ、電気を消してジュースやお菓子を食べながら映画を見ます。
楽しそうですね。楽しそう。
うん。
で、いいですね、これは。まあ、これはあれですよね。はい、テレビで、なんか好き嫌い関係なく、こう、テレビでやってた映画とかを見てたんだけれども、うんうん、今は選べるようになったから、
うん、
なんか見るコンテンツが背負ってしまうっていうのもあって、まあ、たまには、その、みんなで、なんだろう、必ずしもその子供の好みではないけど、
うんうん、
みんなでなんか一個映画を見ようみたいな、そういう感じってことですよね。
そうですね。ちょっと飛ばした部分にそういうこと
が、はい、
はい。書いてありまして、作品の選定についてですが、ジャンルは決めず広く選ぶようにしています。すごいですね。はい、レーティングは、できるだけ守り、アニメの映画も普段見るので除外しています。
うんうん、
で、一緒に見ていると派手なハリウッド系よりも、カモメ食堂やフォレストガンプなどの作品好むようです。結構、マニアックなお子さんというか、まあ、マニアックじゃないのかもしれないですけど、こういい趣味をこうお持ちなのかなと。そこで、お二人に質問なのですが、子供の頃に見て大きく影響された作品や、子供の頃に見ておけばよかったなという作品はありますかという質問をいただきました。で、作品選びの参考にしたいので、ぜひ教えてください。で、以下、我が家の映画の日に見た作品のリストを載せておきますということで、結構すごい量の、リストをいただいて、
うんうん、
もう僕らより見てるんじゃないかっていう。
いや、めちゃくちゃいいリストですよ、
これ。いや、本当に。僕は見たことないというか、あ、なんかこれ見たいなと思ってたけど見たことなかった映画もあったので、見てみようと思いますけど。はい。意外と僕はショーシャンクの空とか見たことなかったり、このリストの中だとね。
うんうんうん、
キャッチミーフユーキャンは最近見たけど結構面白かったですね。
うんうんうん。
はい。そういう見たリストを添付してはいただいてはいるんですけど、僕たち二人が子供の頃に見て大きく影響された作品ってありますか？彩香さんは。
子供、そんなにでもちっちゃい頃ではなかった。あ、ちっちゃい頃見て影響、あ、スパイキッズとか？
ああ、なるほどね。
かな。
うんうん。
本当にちっちゃい頃見て、なんか、こう、まあ普通にあれは子供向けだからね。
うん。まあ子供が主人公の作品ってやっぱ。
まあそういう意味では、なんだろう。まあ好きな映画ではあったかなとは思うんですけど、うんうん、今なんか私がこれでおすすめすという意味でどれか言うって、なんていうか家族で見る上でなんか良さそうだなって思うのは、
うんうん、
なんかもしも昨日が選べたらっていうクリックかな？多分。
あ、現代は。
現代は、クリックっていう映画で、はいはい、まあなんか、あれなんですよね、リモコンで操作することで、
うんうん、
こう、ワープしたりできるんですよ。その、 なんか早送りしたりとか。
まあ、テレビのリモコンみたいなのが現実にあったらっていうこと
ですか、ね、そうそう。で、まあ、こう、いろいろ自分の都合のいいタイミングに行くことによって、まあ、なんていうか人生が変わっていくわけですよ。
うんうん、
で、最初はすごくそれが楽しいと思ってたけど、てんてんてんみたいな話で、うんうんうん、まあ、SF っぽい話ではあるんですけど、まあ、結構印象に残ってる映画ですね。多分な、中学生ぐらいかな、見たのは、あの、2006年の映画なんですけど、うん、わりかし出た後ぐらいに見たかな。中高生ぐらいの時に見て、なんか、あ、なんかこう、結構、こう、なんだろう。まあ、簡単に言うと、時間の、なんだろう。まあ、時間の重要性じゃないけど、なんて言ったらいいかな。まあまあ、その、何を、自分の人生で大事にするかみたいなことを結構小さい頃に考えるきっかけになった映画、うん、で、わりかし、なんだろう、多分小学校高学年ぐらいだったらもう内容的には普通に見れる感じなんじゃないかなと思うんで、うん、あの、おすすめですかね。まあ、実写というかアニメ以外で、なんか、こう、ちっちゃい頃というか見て、うん。はい。どうですか、リュウさん。
僕はですね、なんか、その、彩香さんの話を聞きながら考えてたんですけど、
うん、
こうあまりこれっていうのが、こう、思い出せなくてですね。
うん、うん。
割となんかいろいろ、こう、一緒に見たりとか、一人で見たりとかは、してた方だと思うんですけど、影響されているのかな、うんうん、なんか僕は割と、その、こう、親の趣味とかに、あまり、こう、同意しないというか、なんか、こう、なんだ、むしろ勧められると、あんまりそれのジャンルをこう、見なくなっちゃうタイプの、ちょっとひねくれた、あの子供だったので、それよりは、なんか友達と一緒に、まあ見た作品だとか、なんかおすすめしてもらった。
うんうん、
まあ特に、まあ、あの、大学生になってから自分で見るようになった、
うんうん。
その、自分で選んで見るようになった作品とかの方が、こう、影響されたなという感覚は。
うん
まああるんですけど、まあでもな結局サブリミナルにそういうのは効いてくるものなのかな。だからなんか結果としてなんか親が見せてくれようとした、うん、もしくはなんか親が見てたような作品に触れているのかもしれないですけど、
うん、
こう自分としてはなんかあまりこうわかんないですけど影響を受けたことを認めたくないのかわかんないですけど、あんまりなんかこれっていうのがこうね出てこない。
いや私は別に親に見せてもらったわけじゃないと思う。あの多分。あの、あれですね、あの、当時は、まあ、ネットフリックスとかなかったのもあって、うんうんうん、あの、まあ、親と週末ゲオに行ったりとかしてたんです。で、自分で借りたやつだと思います、ね、これは、
うんうん。
で、ただまあ、あの、親が結構その海外ドラマとか見てたから、
うんうん、
それをついでに横で見ててハマったりとか、うんうん、そういうのはありましたね。
なるほどね。
から、なんだろう。こう、見せようとしたことは多分なかったと思うんですけど、うんうんうん、まあ見てるから勝手に一緒に見るみたいな、
うんうん。
で、なんか途中からハマっちゃって、え、今あれ何話になったのとか言って、途中から一緒に見たりとか、のはあったかなと思いますね。まあ確かにその、なんだろう、ここで書いてあるみたいに、最近、まあ私たち自身全然テレビを見ないので、
うんうん、
なんだろう、なんとなく、見るコンテンツっていうのが全然ないんですよ。昔はそれこそ金曜ロードショーとかで、ランダムに映画を見てたのが、
うんうん
うん、なんか本当にね、あの、こう自分で選んで好きなタイミングに見るようになってたから、なんとなくこう、なんだろう、金曜ロードショーでかかってる有名な映画みたいなのが、うん、なんか見る機会が確かにないなと思って、なんかそういう意味ではすごく面白い、なんか毎週家族で映画鑑賞するなんていいなって思いながら、
う
ん。
確かに。
見てましたね。まあ、あとは、うちは映画とかを一緒に見るってことはなかったけど、まあ結構、その、ご飯の後とかにニュースを見たりとかしてて、別にそれは自分で見ようと思って見てた番組じゃなかったけど、うん、そういうの見て、親と話したりしたのはなんか個人的には良かったなと、今思えば思うので、なんだろう。まあ、なんかそういうのは、個人的にはすごくいいなと思いましたね。
なるほど。僕はですね、結構思い出したのは、なんか特定の作品が心に残ったって話ではないんですけど、
うん、
あの、まあ、ツタヤが、ちょっと近くではないんですけど、まあ、車でちょっと行ったところにあったんですね。
うん、
で、そこでなんか毎週、こう、ずっと行ってたわけじゃないんだけど、まあ、ある期間、こう、毎週、 まあ、だいたい1週間で返すから、うんうん、こう、連れてってもらって、
うん、
で、なんか1本借りていいよ、みたいな、
うんうん、
あの、言われることがあって、もうなんか、割とそこで、こう、どれ借りよう、みたいな。なんか、あんまり、その結果何を借りて、すごく面白かったっていうのが、記憶に残ってるわけじゃないんですけど、こうその、こう、うん、あの、棚に囲まれて、どれ借りよう、一本しか借りられないから、うんうんうん、面白くないやつ選んだら、
うん、
こう、ダメだ。
一週間のね、
そう、
楽しみが。
そう。っていうので、すごい、こう、いろいろなパッケージの限られた情報と、
うんうん、
そのね、こう、表紙から自分が好きだと思うやつを選ぶっていう、うんうん、そういう体験が結構ね、あの、心に残って、いるんですよね。うんうん、なんか、そういうのが、こう、あるから、まあ、今でも、こう、てか、タイトル見て自分が好きかどうかとかって、こう、わかるって、結構難しいわけじゃないですか。うんうんうん、タイトルとか、ポスターとか、
うんう
ん。なんか、そういう体験は割と、こう、良かったのかな、って思ったりもします。うんうん、
確かに、うん。いや、私もそれはすごく好きでしたね。あの、時間というか。うんうん、まあ、CD も借りたりしてたから、どっちもだったんですけど、CD、DVD を借りに行く。
うんうん、
あの、親と一緒に行くあの時間はね、うん、なんか良かったですよね。まあそれは今はもうクリック一つで何でも見れるようになってる。うん、
ネットフリーとか
のは。まあだからこそなんかこういろんな人がこういうものを幼少期に見たよみたいな話を聞きたいっていう感じもあるのかなっていうのはありますね。
うんうんうん、確かに。まあなのでね、ネットフリックスもこう自分で選んでもらうっていうのはもしかしたら面白いんじゃないかなと。
あ、
家族のね。
あ、でも、自分でアニメは選んで見てるん
だよ
ね、多分、
うんうん。
で、アニメばっかりついつい選んじゃうから、うんうん、まあ、たまには全然、なんか、なんだろう。まあ、金曜ロードショーの代わりみたいな感じですよね。なんか、こう、家族で見ても面白いような、みたいな。
なるほど。
まあ、でも、こう、派手なハリウッド系より、カモメ食堂とか、そういう感じが好きっていう。
うん、
感じだと、クリックはまあどっちかと、別に派手ではない、まあ 割とハートウォーミングな感じの、うんうん、でもまあ、洋画なので、邦画で言うと、何かな、まあ、カモメ食堂シリーズ、いわゆるプールとか、その辺とかはまあ、ほっこりはしますよね。うん、まあ、と、まあ、ほっこりするし、でもなんだろう、あれはやっぱこう、デトックス系の映画ではあるので、
うん、
なんだろうな。こう、あんまり小学生に染みる話かどうかわからない。まあ、プールとかそういうのに関してですけどね。まあ、あとは映像が綺麗みたいな意味で言うと、たまたまっていう映画が、
青い優かな？
いや、短編集ではない。集ではないけど、まあ短編映画ですね。うんうん、あの、1時間ないぐらいの映画なんですけど、
うん
うん、まあ、青い優がひたすら、こう、すごい美しい景色の中で、まあ、一つのストーリーがあるんですけど、うんうん、それもでもちょっと分かりづらいんですよね。
うん、
なんだろうな。いわゆる、多分、ドンパチやるみたいな感じは全然ないし、すごくドラマチックっていう感じでも、おそらくないんですけど、うんうん、あ、なんかこう、映像から少しずつこう、なんだろうな、手探りに、こう、筋を追っていくみたいな感じがあって、まあ、個人的には好きな映画なので、お子さんと一緒に見るのにもいいのかなというふうに思いました。はい。
はい。じゃあ、こんなところでしょうか。
そうですね。いいですか？はい。
はい。いや、そうですね。僕、小さい頃、うん。まあいいや、その話。あと、具体的な作品で思い出したのは、僕、結構ちっちゃい頃に見た、その実写。でハリウッド系ではあるんですけど、
うん、
オーシャンズイレブンっていうやつが結構、
うんうん
うん、印象に残ってます。なんかすごく名作かっていうとわかんないけど、なんかこれ、そもそも洋画っていうのは僕には結構ハードルがその時は高かったので、あ、なんかこんなに、なんだろう、こう、ドンパチしなくても面白いとか、おしゃれで見てて楽しいってあるんだな、みたいなのは、結構、あんまりその時なかった感覚だし、うんうんうん、まあ今思うと、まあ当然ですけども、ものすごい豪華なキャストなので、
うんうん、
みんな演技も上手いし、
うん、
こう、なんだろうな。またちょっと邦画とかそれまで見てたアニメとかとは違う、こう、なんだろう。こう説明しにくい、あ、いい、みたいなのがあって、で、それは僕はなんかいい、その洋画への入り方だったんじゃないかなと思います。さあもうフォレストガンプ見てるのであんまりそういうアレルギーがない。そう。
まあ、ないんじゃないかとは思いますけどね。うんうんうん、
あとは、アニメが、好きということだったんですけど、
うんうん、
なんか結構ね、その、 変なアニメってある。映画的に、こう、もうちょっと新しいアニメって結構あるとは思うので、うんうん、そういうのなんか探してみてもいいんじゃないかなとは思いますね。なんか、この前ちょっと映像研を、の話をしたんですけど、アニメの。あの、うんうん、同じ監督の湯浅さん、湯浅正明さんっていう人が監督してる、はいはい、あの、まあ、例えば、四畳半神話大戦、大系かな、
うん
うん、っていう、あれは、あの、まあ、ネットフリックスにあるけど、連続のそのシリーズもの、12話ぐらいあるやつですけど、うんうん、あとは、まあ、同じ、その原作は同じ作者で、同じ監督がやってる、夜は短し、歩けよ、とか、
うんうんうん、
僕はそこ、そっちはまだ見たことないですけど、うん、そういうのもいいかもしれないですし、
うんうん、
見たやつで言うと、夜明け告げるルーの歌。
ああ。
もう、まあ。
でもね、映像綺麗です
ね。そうですね。うん、映像、なんかすごくこう、作りが面白くて、あの、
うんうん、
変な絵なんで、それはなんか結構刺激にはなるんじゃないかな、と思いますね。あと、名作で言うとね、アキラとかね。
ああ。
アキラは、まあ、僕は大人になってから見ましたけど、結構、うん、あ、こんなアニメあったんや、ってか、
うんうん、
僕が生まれる前にしかも、あの、こんなものが作られていたなんてっていう、
うんうん、
まあ、結構衝撃でしたね。
なるほど。
うん。はい。まあ、そんなところでしょうか。
そうですね。まあ、なんかいろいろ、あの、なんだろう。今、ちょうど、フィルマークスっていう、あの、映画、今まで見た映画とかを、こう、なんだろう。ブックマークできるやつ。
うんうん、
そのアプリを見始めると、結構ね、いろいろ出てきて、ね、これもおすすめしたいみたいなのが出てくるんですけど。うんうん、まあ、なんか、あの、そうですね。やっぱちっちゃい頃に見た方がってか、見たらよかったなって思うのは、そんな感じかな。まあ、なんかね、個人的にはこう、クリストファー・ノーラン作品、インセプションとか、
うん、
あとは、インターステラーとか、
うんうん、
もう面白いかなと思うけど、さすがに小学生で見て面白いというか、
うん、
かなっていうのは、やや、こう、その時めっちゃ響くかっていうと、ちょっとわかんないなっていう感じが。う
ん、まあでもわかんなくても、やっぱ見たことない映像っていうのは、
面白いんじゃないかなと。確かに、それは面白いとは思いますね。
まあ、クリストファー・ノーランより、こう、より難しくて、かつ、見てもあんまり、こう、派手さがないっていうか、
うん、
映像的に面白くない作品とかもあると思うんで、
うんうん、
そういうのに比べると、
まあ確かに。
そういう
映像結構派手ですからね。
うん、あるんじゃないかな、
うんうん。確かに確かに。いや、なんか、ああいうの見ると、それこそちっちゃい頃にアルマゲドンを見て、こう、そういうものに、宇宙とかに憧れを抱いたりとか、うん、なんかそういうのの、多分現代版みたいな感じがしますね。
ゼログラビティとか見て。
そうそうそうそう。
宇宙来て、みたいな。
うんうん。まあなんかそういう憧れが。そうですね。まあそういう SF っぽい、あの、やつとかは結構面白いんじゃないかな。
うんうん、
憧れが。クラウンというか、
はい、
そんな感じでしょうかね。
はい。はい。じゃあ今日はこんなところにしておきますか。
はい。はい、
また機会があればあのお便り紹介の回をたまにしていこうと思います。
はい。はい、やっぱりあれですね、お便りいただけるのはやっぱり嬉しいですね。
本当に嬉しいですね、
はい。はい。なんか本当にリスナーさんがいるんだなっていうのを感じて
、ね、
嬉しくなります。
なんかこんなこう状況で聞いてますとかも教えてもらえると。
はいはい、
こう嬉しいです。
あの、はい、
感想だけじゃなくても大丈夫なので、
はいはい、質問や、リクエストもあの随時募集しておりますので、今後もよろしくお願いします。
はい、ツイッターでハッシュタグ犬猿の中をつけてつぶやいていただくか、マシュマロ、それから最近あの公式のメールアドレスも、
はい、
あのポッドキャストのあの末尾につけてますので、そちらからいただけると幸いです。
はい、
それでは、また次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。